明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番
政略結婚。はあ、奈美子さん、
はい、
聖書には美しいこの結婚の話がたくさんありましたね。けれども、
はい、
中にはね、ドクダミの花のような、
はい、
どんな花だったか忘れたけども、そういうね、恐ろしい結婚の話も書いてあるのよ。でも
毒ダミの花は別に恐ろしくない。
恐ろしくないか、
はいはい、
毒のようなとていうか
その聖書の中にいくつかそのあるんですね、そういう恐ろしいお話も。
そう、恐ろしい結婚話があるんですね。
じゃあ今日は、今日のぶつけ本番はその恐ろしい
話の前にね、先週ね、なんか、女が働く世界はいい世界だなんて言ってね、なんかね、聞いた人から文句が出てきてね、
はい、
あんまりそういうのはね、安い労働力ばっかりね、大事にされるのはね、結局は良くないんだなんてことも言った人がいるけれどもね、まあ、そういう意味で言ったんじゃないんですけれどもね、私は単純にね、はい、女が働いて安心して働ける世界がいいなと言ったんだけどもね。横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
昔ね、
はい、
インドネシアのね、バリ島に遊びに行ったことがあるの。
バリ島、
もう二十何年前。
海が綺麗でしょうね、
山が綺麗だった、
ね、山が綺麗だった、はい、
そのバリ島でね、はい、川が流れているところでね、女の人がね、橋の上から見ておりますとね、100人、200人がね、川で働いてるんですよ。女だけが。
川の中で？
川の中で。何をするかと言いますとね、川から砂利をすくってるの。つまり、建築材料のための砂利をすくってるんです
ね。お仕事で。
うん。で、コンクリートを打つ時の砂利というのは、塩気のある海岸のビーチの砂じゃダメなんですよ。
ああ、川じゃないとダメなんですか。
うん、草、鉄筋が錆びて膨れ上がってダメになりますからね。それで川の砂利をすくっているのを足の上から見てましたらね、不思議なことに全部が女だったの。でね、ガイドさんに聞いたの、なんでインドネシアで女が働くんだって。
うん、
だね、男は、博打をやるのが仕事だからって
。え、それ
言ってました。
大変な、
ね、どんな博打って聞いたらね、統計なんだって。
統計、
統計、鶏を戦わせる。
あ、
はー、恐ろしかったね。鶏のね、足の爪先にね、小刀を結びつけてね、で、2羽の鶏をね、戦わせるんですよ。はー、それでまあ広場でやってましたけど、周りにいる男が全部ね、連中が全部男でしたね。そこで男どもはそうやってね、博打で稼いでるんだ。遊びみたいなこと
です。その女性たちは川で石を拾って一生懸命で、
うん。で、稼いだ金を男がその陶器とか博打場へ持って行って、こう使い果たす。これがね、
それはまたかわいそう。
バリ島のね、特徴なんだと言ってましたですね。そういう女が働く世界ってのはまた大変で、これは。
大変ですね。
ある意味で羨ましいかもしれない。
でも大変です。
というわけで、その話は置いときまして、今日はね、
はい、
恐ろしい結婚、つまり、政略結婚の話も聖書にはあるんだということであります。
どの辺ですか、聖書の。
列王記の上、上巻のところでありますが、
ちょっとこう王様複雑に、ね、なってくるところですから、うん、ちょっと説明ね、していただく方がいいですね。
おそらくね、イスラエル王朝の中でね、すごい、外国からは、一番力がある王様だと思われていたうちの一人にね、オムリっていう王様がいるんですよね。アッシリアの国ではね、イスラエルのことをオムリの家とこう呼ぶくらいですから、このオムリという王様はものすごく、まあ、勢力の強かった王様なんですが、そのオムリの子供がアハブって言うんですよ。紀元前のね、869年ぐらいから治めた人です。
ああ、そうですか、なんか私たちがね、王様って言うと、すぐね、ダビデ王様とか、
なるほど、
ソロモン王様とかって思っちゃうんですよね。
で、なぜこのオムリという王様が、この世的に見ると偉かったかというと、周りの国々と軍事同盟を結んで、
はい、
その政治的な手腕がすごかった。
それはその平和を作り出すために？
もちろん、他の国から攻撃を受けないためには、自分の国を 力を強くするしかないわけですよ。
はい、
それで軍事同盟を近所の国々と結んでいく。そのオムリの子供のアハブは、うん、どっから嫁さんをなったかというと、聖書の言い方ではね、シドン人の王エトバールの娘イゼベルを妻に迎えた。
シドン人の王というのは一体 どこなんでしょうか。
まあ、パレスチナの北にありますフェニキア、はい、海側 の、はい、国なんですけどもね、
はい、
まあ、フェニキアというと分かりやすいかもしれませんね。
はいはい、
うん、このフェニキアとイスラエルが軍事同盟を結びまして、うん、昔の国ですかね、国と国が軍事同盟を結ぶときには政略結婚やりますわな。
あ、
でイゼベルという娘が、うん、このイスラエルのアハブ王子様のところに来る。
じゃあ、なるほど、まあ、その来て、そしてそれが何が恐ろしいんですか。
つまり、うん、イゼベルは国の宗教を、うん、イスラエルに持ち込んできた。
これは神様がお嫌いになることですよね、うん、
それでフェニキアにはね、これも多神教ですからたくさんの宗教があるんだけども、うん、有名なのがバール宗教とアシェラ宗教ですね、
うんうんうん、
で、バールっていうのは、このパレスチナ一帯の、まあ、土着のどこにでもあるね、うん、雨を降らせる神様。
あ、はい。
つまり農業の神様。
農業の神様ね。
うん、で、この、バールっていうのはご主人という、まあ、普通名詞なんだけども、
はいはい、
バール宗教となるんですけれども、うん、はい、このバールの嫁はんがアシタレットと言いましてね、夫婦の神なんですよ。
なるほど。女の人の神、うん、女の神になって、うん。はい。
で、まあ、農業の神ですから、最も土着のですね、
うん、
どこの国でもある、その宗教を、このイゼベルが持ち込んでくる。それで、有名なイスラエルの預言者、エリアとの戦いになるんですよ、
う
ん。
なるほど。だから、やっぱりこれはちょっと大変な結婚だったんですね、うんうん、
でもね、考えてみますとね、国と国が軍事同盟を結ぶ、仲良くなりましょう、大きな国に立ち向かうためにという時にね、相手の宗教を尊重するってこれ当たり前なんですよ。
あ、はい
ね、
はい、
A という国と B という国が軍事同盟を結びました。お互いに嫁さんもね、結婚、政略結婚で仲良くなりました、親戚になりましたという時に、でもあんたの宗教はうちには受け入れませんよとはね、言えないでしょう。
なるほどね。
ところが聖書の神様はこれを一番お嫌いだ。
そうですよね、うん、
なぜお前たちは軍事同盟だとかエジプトから輸入する馬だとか戦車だとかそんなものに頼って最も頼りになる神様に頼らないのか、
そうですね、
でこれを神様の目から見ると偶像礼拝だとこうおっしゃるわけです。
だからその当時は預言者エリアがいて、
うん、
ね、
このことをね、うん、攻撃するわけですよ。
そうですよね。
バールの預言者とエリアとの戦いっていうのが、
これがもう旧約聖書の中でも本当にドラマチックなお話で、すごいですよね。
本当ね。何が起こったかと言いますとね、うん、要するにどちらが本当の神様かね、戦ってみようということになりまして、
そうなんです。
400人のね、
うん、
バールの預言者450人か、そして400人のアシェラの預言者、合計850人の預言者っていうのはこのフェニキアから連れてこられましてね、そしてたった一人エリアと戦うわけでありますが、どういう戦いかっていうと、この2頭のお牛をキャンプファイヤーの焚き木の上に乗せて、こちらを2つ作りましてね、天から火が飛んできて、それに火をつけた方が勝ちということにしよう。一組だけだもんね。二頭のお牛を焚き木の上に乗せて火をつけずに置いておきなさい。そして天から火がついた方が本物だとこうなるわけですね。それでバールの預言者たちが一生懸命こうどんずくどんずくとお祈りするんですけれども、全然ダメと当たり前ですけど。それでエリアが祈った時に、
うん、
天から火が下って、
もうエリアは焚き火をねびしゃびしゃにしてね、
わざわざ ね、ドラマチックにするためにね、水を注ぐんですよね。
すごい場面ですね。
ところがこれで終わったかと思うととんでもない、
はい、
この後イゼベルの怒り方は恐ろしいほどまでに起こりましてね、それでもしエリアを殺せなかったら私が殺されても構わない、絶対復讐してやるぞということになりまして、
いや怖い怖い、うん、
で、まあ、このイゼベルの結婚相手のナボトっていうのはね、またこの神さんにね、尻の下に敷かれてね。
ああ、そういうちょっと、
そのくらいまたね、これはまあ、フェニキアの王様の娘ですからね、気も強かった。この当時のイスラエルの勢力からすると、おそらく両方とも同じぐらいの力強さだったんでしょうね。で、このイゼベルがね、この亭主のアハブをね、焚きつけましてね、ナボトという人のブドウ畑をね、取っちまえなんてことをやるんですよ、殺して。
まあ、怖いですね。
このイゼベルが、産んだ子供にね、やっぱり恐ろしい女が生まれまして、ね、
あら大変、
うん、そしてこのさらにまたね、その子供が生まれてくるんですけれどもね、その一人にね、アタルヤっていうね、女王が生まれてくるんです。
はい、
これがイゼベルの子供でありますけども、このアタルヤってね、恐ろしい人でありましてね、
はい、
またヤハウェの神様の預言者をね、全部こう殺してしまうとかね。それでその最後は悲惨なものでありましてね、イゼベルもそれからアタルヤもね、今度イスラエルの方では死刑になってしまうわけですけどもね。
あ、聖書の中の悪女。
そう、まあでも本人にしてみれば、この国の二つの国を繁栄するためにね、うん、やったんだからとこう言うでしょうけれども、
なるほどね。
神様の目から見るならば、はい、この偶像礼拝ということはね、うん、当時の人々にすれば、うん、この世で生き残るためのね、価値観だったんですよ。うん、このなんていうかな、物差しの違いというかギャップ、これが実に旧約聖書がね、厳しく私たちにこう突きつけるところですな。
はい、今月はね、結婚テーマにずっと話を聞いていますね。来週が結婚のテーマのお話で、また
新約聖書の方でね、来週は話を、ね、イエス様の話にしましょう。
はい、はい、
それではキャンプの案内から、は
い、キャンプのお申し込みが次々といただいています。あなたもいらっしゃいませんか。今年は8月の14日から16日の2泊3日、場所は静岡県御殿場の登山荘です。テーマは、ほっとできるあなたの居場所、イエス様に出会った人たち。お話は、泉教会の小堀昇牧師です。あなたもぜひいらしてください。費用は2万1000円、定員は30名、そして、爽やかな癒し第2週ピアノ曲の CD2 枚セットを漏れなくプレゼントして、また2日目の午後には、ピアニスト立石由紀さんの素敵なピアノコンサートも用意しています。
YMCA のね、登山荘って、ね、あれはね、食事がとっても美味しいんです
よ。そうですね。はい、ぜひあなたも詳しい案内書、またメールでもお申し込みできますので、ホームページからご覧くださいね。
はい、今週のプレゼントは何でしょう。で
プレゼントは、渡辺貞夫さんの聖書の物語の半外はがきを漏れなく差し上げます。
あ、
は
い、みんなもらえるんですね。
そうです。はい、はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、今月は旧約聖書に書いてあります結婚のいろいろな場面をご紹介しました。はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。